三崎英一郎の仕事の楽しさ研究所。
とうとうポッドキャストも若返りが図られて、
はい、若返りゲストの若返りを図っております。
多分僕が今40です。で、岡田さんが
24歳です。
え、ほんまに？
ほんまに。ほんまですよ。まだ20代です。
まだ20代ってことは、かなり四捨五入したら30代ですね。
四捨五入したらとっくに。
とっくにね。
とっくに30
代。じゃあ、今日のゲストは若返りが図れました。
はい、23歳です。
はい、23歳。
四捨五入しても20。
社会人歴は何？
今2年目ですね、社会人。
そう、2年目って一番楽しい時ですよね。1年目がなんか分かんないうちで1年過ぎて、2年目になったらなんかちょっとこれは変えたいなとか、これはなんかこういう風にしようかなとかっていうのがあるのと、ある程度こう許されるところっていうんですかね、が出てくるところですよね。
そうですね、いろんな仕事も今任せてもらえて、まあ、どんどん楽しくなってきてる最中です。
やばいですね。やばいですね。
何のお仕事をされ
てるんでしょうか。
はい、文具メーカー甘味堂というところで営業を行ってます。
そうなんですよ。この間甘味堂さんにお邪魔して、広報の方とね、
そうですね、
甘味堂の広報の方と広告宣伝だとかの話をしてて、でそうしてるうちに社長が入ってきて社長となんか話盛り上がってで社長が入ってきて話盛り上がった後にちょうど萩さんが入ってこられて、
そうですね、帰ってきてお邪魔して、
はい、萩さんが入ってこられたら社長、萩さん可愛くてしょうがないのかしょうがないのか、なんかじゃあ飲み会行こうかって話になって、え、今来るとかって話
そうですね、飛び入り参加で
急に
お邪魔しました。
でやっぱこの時を忘れちゃいけないともすごい思いましたもんね。
2年目
とかっていう時に、だから僕が2年目の時って、1年目の時はやっぱわけわからないで、すっごい偉そうな社員だったんですよ。
そう
めちゃめちゃ機関坊な、
はいはいはい、
ありえないだろうって、今だったら僕自分がそんな社員来たらこうやってうっと押さえつけてますけど
どういうことされてたんですか。
いや、先輩には歯向かうしなんか周りをバカ呼ばわりするしみたいな、俺様の新入社員で暴れん坊な子だったんですけど、はいはい、でまあいろいろ言われて、それでも機関坊だったんですけど、急に2年目になって部下が増え出たんですよ。急に2年目で機関坊だったのに急に部下が出て、あ、なんか自分 の行動を悔い改めるみたいな
あ、なるほど。
なんかそこでなんかまあいろんなチャンスもらったりとか、いろんな機会もらって、だんだんこう違うことができるようになってきたんですけど、やっぱ2年目になった時にやっぱり1年目の時と違うとこができるとこだったり、
そうですね、1年目は何でしょう、もう 全力疾走というか、とりあえずがむしゃらに走ってましたけど、2年目になってから少し冷静な目を持ってたかなと。
かなあ、けどあれですね、上京して東京っていうのが分からない状態で今働いてるんですよね。
そうなんですよ、はい、出身が大阪で、はい、まあ、4年、大学は京都の大学に通ってて、はい、で社会人になってこの、まあ、東京に来て、うん、もう右も左も分からない、山手線を知ってるぐらい、メトロみたいな
あ、そうですよね、だって
そうですよ、
東京の電車はなんか意味わからないですよね。
意味わからなかったですね、最初は。
いまだにわからないですからね。
あ、いまだにですか。
いまだに僕分かってないですよ。
うん、
あ、まず関西人ですよ。
あ、関西。
岡田さんは
京都です。
あ、そうなんですか。
はい、
で、僕大阪で。
私も大阪で。
で、大学京都ですもんね。
そうです。
京都なんか地下鉄なんかその大して走ってないですもんね。
そうですね、もう市営地下鉄。うん、すごく単純で、はいはいはい、
うん、で大阪も地下鉄もね、単純な線ですよね、まっすぐピュッピュッと走るだけだから、こんな東京みたいになんか 大手町の駅なんかこれ駅じゃねえだろみたいな、
一つの都市になってますからね。
そうそう、なんかこれどうなっても地下都市じゃねえかっていうぐらいなんか歩かされるじゃないですか
そうですね、もう最初に出会うダンジョンが新宿ですよ。
ああ新宿ね、
もう新宿駅のダンジョン具合といったらもう
ああ確かに新宿駅は確かにね、複雑ですよね。
複雑ですね、夜行バスで来てもう JR への行き方がわからない、大変でしたね。
でそのなんでその土地勘の意味でも大変なのと、
そうですね、
それと会社の新しい仕事にそれも新入社員で入ってくるわけだから、ね、社会人ってことも初めてですよね。
初めてで、あのやっぱり大学が京都だったこともあって、あまりこっちで就職している友達も少なかったので、はい、その知ってる人もなかなか少ない環境で、はい、1年目はなかなか、まあ、出会うこと出会うこと全てが初めてでしたね。
それでよく帰らなかったですね
あ、そうですね、でもやっぱりあの文具が元から好きで、うん、今の文具メーカーに入って、でその毎日文具や文、そうですね、文具に囲まれながら仕事をして、仕事がすごく楽しかったなんですよね。なので、うん、あまり帰るっていう気持ちはなかったですね。
それ仕事、その自分がやりたい仕事がやれてるっていうことで、
はい、
そうするとなんか他のことって結構どうでもよくなってくるんですかね。
あと、どうでもよくなってくることはないですよ。どうでも、
例えば他のことが結構大変だったりするけど、
ああ、それも頭のどこかで気になっていて、やっぱりなんかこう並行していろいろ気になることがたくさんあって、うん、であれもやりたいな、こっちもやりたいなっていうのが、まあ、いっぱい出てきて。
仕事でプライベートで、
あー両方ですね。
あ、だんだん余裕が出てきてるってことですね。
そうですね、余裕が、あの1年目は本当にもう土日週末って家にいることが多かったんですけれど、もうずっと家にいましたねでも2年目になってからだんだん友達も増えてきて、まあ、遊び相手も増えて、この夏のテーマがとことん遊ぶっていうことだったので、
ああいいですね、
は
い、
久しぶりに母方の実家に、はい、新潟に7年ぶりに一人で行ったり、
はいはい、
自分が行きたいなと思ってた展覧会とか美術館に行ったり、はい、ちょっと朝まで騒いだり、はい、そういうことをとことんやる夏でしたね今年は。
朝まで騒いでも今だにやってますよね大事ですよ
、はい、いや
昨日藤巻ゆきおさんって、
はい、
あの元伊勢丹のカリスマバイヤーの藤巻さんとの勉強会に、
はいはいはい、
あの僕師匠なんで出てる、あの行って話聞いてるんですけど、藤巻さんの伊勢丹の時の一番暴れん坊だった時代ですよ、まあ大人だと未だに暴れん坊ですけど、あの彼はあの暴れん坊なんですけど、その暴れん坊時代のことを、書いてるあの、川島さんっていう方がインタビューして、伊勢丹な人々とかな、あのっていう本があって、川島さんも一緒に来られてたんで、なんかその伊勢丹時代の話を結構してくださったんですけど、やっぱり伝説ですよね。そんだけもうなんか遊ばないといけないっていう話を、だからその、
はいはいはい、
あの藤巻様ずっと言われてて、とことん遊ばないと、そこでなんかあの街の様子だとかお客さんの様子が見えてくるから、うそうしないとその自分の感性の、商品は作れないっていうか、
うん、
あその藤巻さんの場合は、商品を、持ってくるっていうところだったりするんですけど、だからあの藤巻さんがこうやって引っ張ってきたブランドって世の中に今いっぱいあるんですけど、例えばアナスイだとか、あとはなんかいろんなブランドが藤巻さんが引っ張ってきてるブランドってたくさんあるんですけど、そういうのをここでやったことは、自分がそういう感性を磨いて人と会ってっていう話をされてて、そのとことん遊ぶ2年目になる
あでも、うん、夏が終わって改めて振り返ってみると、充実感がやっぱり去年と全然違って、うん、明日からまた頑張ろうという気持ちになりますしね。
はいはいはい、
うん、楽しいです。
夏休みはもう思いっきりって感じですか。
思いっきり遊びました。もう8月は土日は そうですね、毎週どこかに行ってましたね。実家に帰ったり、うん、友達と遊びに行ったり、うんうん、
そういうその今短絡的になんか仕事に生かすとかっていうのはなんかない方がいいような気がするんですよね。
ああ、そうですね。特に仕事に生かそうみたいなのは全然考えてなかったですけれど、
はいはい、
とりあえず
そうそれがいいんですよ。
いいですかね、こんな感じで。
うん、多分仕事に生かそうと思うと、うん、なんかすごくあの狭い感じになっちゃって、なんかその。他にこういろんなことをやってるうちに、あ、世の中ってこうなんだとか自分たちはこれが面白いと思うんだって言うけど、うん、自分が面白いと思ってないものを人に面白いと言えないん
で、あ、なるほど。
でそこ の多分これから多分そんな大きな文房具のメーカーさんじゃないので、うん、自分たちがこう考えたものだとか面白いと思ったものを、うん、多分商品開発する人も営業する人も広報する人も多分一緒になって作っていくって会社じゃないですか、
うん、そうですね。
だからそう考えるとなんか逆にそういう機会もらえる会社も少ないんですよね。僕らはその花王っていう会社にいたので、花王だったらもう細分化されてるから全部のことは全部自分でできないわけですよね。やらせてもらえないし、やらせてもらえないことはなくて、僕らの場合はやりたいといえば ある程度なんで自由になるっていうところで結構いい会社だと思うんですけど、やっぱけど縦割りはあるし、そこの順列はあるんだけど、それがない会社だからこそ自分で面白いと思ったものを貯めていかないと、
はいはいはい、
自分のものじゃなくなっちゃいますよね。だから多分一番若いですよね、会社の中でも。
一つ下がいますね。今年の4月にまた新卒採
用。そうなんですね、はい、女子ですか？
男子です。
あ、いいですね。お母さんどうですか？
うちはなかなか下がいないですね。可愛い下が、
可愛い下
が、可愛い下が。
社内結婚するつもりですか？
はい、ないですけど、そういうことも考えたことないですけど、はい、あ、でもあれです、うち私同期が2人男の子なんですけど、なんか2人とも一応イケメンみたいな感じで言われていて、
はい、私は認めてないけどみたいな感
じで。そう、はい、だからなんか研修の時とかなんかこう言ってんじゃないですか、
はいはい、
結構羨ましいって言われましたよ。
へえ、いいじゃないですか。
落ちはないですね。落ちはないですね。あ、落ちないですね。いや関西人ばっかりだからね、落ちない話をするなよって言われる、言われて育ってるから落ちあんのかなと思って。
いや、すいません、ないです。でもそれでなんか男の子2人と女の子1人入ってくるっていう話だったんですけど、だんだん入社2年目ぐらいからおじさん1人と女の子2人入ってきたって話になったんですよ。
あ、男2人が
女の子みたいですごいおしゃれやし、で私がなんか女の子のおじさんみたいっていう話で会社に盛り上がってました。
あ、それがオチにしましょうか。なんかちょっと自爆ネタでオチになってますけど。
はい、
で、今そのもともとの今の仕事に戻すと、
はい、
仕事では職種は何なんですか？
企画営業なんですけれど、営業がメインですね。
どういう営業するんですか？
営業、うちの商品がいろいろ文具店で扱っているそういう市販商品もあるんですけれど、はい、他に企業のノベルティで作成するものが売り上げとしてすごく多いんですね、
はい、
なのでそちら企業さんにうちの商品をお見せして、でこういう商品があって、まあ、こういうところに内入れができて、こういう PR ができます、そういうことをご説明して、
はいはいはい、
っていう営業ですね。
なるほどなるほど、うんうん、それを、するのって学校に習わないですよね？
習わないですね。
どうやったんですか？
なので4月に入社して、最初の1週間はまあビジネスマナーとかそういう研修があって、
はい、
2週目からはもう営業の先輩にくっついて、でそうですね、もうずっと一緒にいて隣で見て盗む、
ああ見て盗む、
見て盗むっていう感じ
で、大事ですよね。
そうですね、
あ、そう、営業の人はね、すごい、僕はだからそれ、僕勉強会で、うん、俺の営業っていう勉強会と、うん、営業 2.0 っていう勉強会、2回営業の勉強会しちゃったんですけど、
はいはい、
あ、それどうしてやったのかっていうと、僕研究員だから営業マンといっぱい会うわけですよ。売り込みをしに来る営業マンといっぱい会って、
はいはいはい、
で 仕事で営業マンと会うんだけど、この営業マンのこの仕事のばらつきは何なんだと思ったんですよね。
うーん、仕事のばらつき、
すっげーできるやつとすっげーできないやつが差がすっごい激しいの、
はいはいはいはい、
営業マンっていうのは。
うーん、
対峙してる人は多分分かると思うんですよね。多分対峙してるから分かる人多分いっぱいいると思う。これを聞いてる人はうんうんと思ってると思うんですけど、営業マンは全部自分ができると思ってるから、
あ
うんで自分ができるけど、あ自分ができるか、もしくはたまたまなんか出会ったやつらが悪いみたいなふうに思ってると思うんですけど、その営業マンの人って、はい、それこそ周りの人がやってるやり方を見れないんですよ。で僕らみたいな研究だとかっていうと、他の人の研究のやり方とか研究の成果とかっていうのは見れるので、はいはい、そうすると自分がどのぐらいやべえとか、できてねえとかっていうのが、でこの人すげえとかっていうのが分かるんですよ。で本の仕事も同じで、自分の本書いたやつと他の著者の人が書いた本を見て、あこの人こんな書けんだとか、俺こんなぐらいしか書けないんだとかっていうのがやっぱり見えるから、はい、それは結構その仕事ぶりが見えるんですけど、営業って見えないから。
確かにそうですね、うん、
だからそのついて回れる時がすごいチャンスですよ。
うーん、
でそれがあったから、その営業マンばっかり集める勉強会でそれぞれの人の自分の営業の話をしてもらったんですよ。
面白そうですね。
っていうので、僕はその営業マンもシェアした方が面白いかなと思ったので、
面白いと思います。
っていうのでやったんですけど、やっぱその最初にその2年目ぐらいの時についていくっていうのと、
はい、
まだ未だに多分そのなんか機会があったら、
はい、
こう一緒に行った方がいいですよ。
そうですね、うん、ちょっと機会を自分で作らないといけないですね。
そうそう、
ね、
その時に作っとくとそこで見れるじゃないですか。で意外とだんだん見れなくなりますからね。まあ2年目だからまだね。
そうですね、ちょっと今の立場に、
そう立場っていうのと、あとその可愛らしさでね、
うん、ダメっていう人いないですね。
ね、そうおじさんと言われないようにね
いやいや、
そうそうそうならないようにしながら、こうなんかそれってその自分がそのや、うん、の今の仕事が好きだったりとか、うん、その物が好きでないとできないですよね。
あそうですね、それはやっぱり思いますね。お客様にこう説明するときに、何でしょう、好きでなかったらやっぱりそのいいところとかご紹介できない、
はい、
とは思うんですけれど、うん、私も自分のところの商品がすごく好きなんですね、はいはい、もうこんなに便利なのになんでみんな知らないんだろうぐらいの気持ちで今営業をしていて、なのでその自分その商品の好きなところとかこの便利なところとかを説明して、でそのお客さんの反応を見るのがすごく楽しいですね、
うん、
あ便利だねって言っていただけたり、面白いねって、そういう反応はよかったってすごく思います。
あけどそういう風に仕事できる人ってすごい あれですよ、稀なんで。
うーん、そうですかね。
その自分の商品をすごい愛してるっていう、自分の会社の商品をすごい愛してるっていう風な仕事のができれば、
うん、
だからそれの入社した時にそれで入ってるってエピソード
そうです、ね、
があったから、そうですよね、入社した時に。
そうですね、出会いがまず文具店で10ミニッツっていう商品があるんですけれど、はいはい、それを見かけて
持ってます。
あ、そうなんですか、ありがとうございますそうなんですよ、それを見かけて、で文具が好きっていうのと、もう一つ時間管理とかライフハックとかちょっとそういったものに興味があって、うん、であこんな面白い商品があるんだっていうのがそもそもの出会いで、はい、でそこからそれが出会ったのが大学4年生で、私がまだ就職先が決まっていなかったんですけれど、うん、もうその時にもうアタックしてなんとか今の会社に入社することができましたね、
うん、そう、なんかそれってやっぱり自分が好きな商品があるところで、仕事できたらすごいやっぱり楽しいんですよね。
うん、
僕自分か変わった会社でそのいろんなものが大好きなんですよ。
うん、
大好きなんで、いろんな他の商品もどうやって作ってんのとか、どうやってやってんのとかっていうのはすごい自分の中で好きだからやれるんで、
うん、
でそういう風な仕事をなんか選べるっていうのは、うん、けど逆にすごくラッキーなんだっていうことに、社会に入ってから気がつきました。周りに見てみて、
うん、
だから僕そこに今あの脱藩浪人なんですけど
、
はい、顔の商品大好きですから未だにいっぱい使いますし見るんですけど、だから自分次会社に入るときにどんなのが自分になるのかなみたいなのはすごくこう意識しながら今会社探そうと思ってだけど、それが入ってそれで最初にできたのがすごいラッキーだと思いますよ、
ね、そうですね。でも本当に毎日楽しく働けてなんか恵まれてるなって思いますね。
そういう社員でねこんなピチピチな人がねいたらね
百人力ですね、
はい、多分これ聞いてる僕のリスナーの方は文房具ファンの人いっぱいいると思うので
ぜひぜひ、
はい、あの多分、PDF を見て本人 の, あの顔写真を見るとなんかサイン入れの候補生とかないですよね。
ないですね。価値下がりませんかね。大丈夫ですか。
なんか特別オリジナルそういうの
サイン入り
サインのあなんか1個ぐらい会社 の, あのあから許可いただいて、
そうですね、ちょっと
読者プレゼントであ の, のぞみちゃんの名前入り
のぞみ
付箋
のぞみちゃんの名前があのサイン入りの先着1名で大丈夫ですかね。
そうですね、1名のみで、
はい、じゃあ先着1名その PDF にくっついてる、のびちゃんの顔を見て欲しいなと思った人は、
いやいやいやいや、
メールしてください、はい、あメールって僕のところのメール、僕のメールアドレスに、
はいはい、
じゃあこんな感じでプレゼントをせしめたところで、
はい、うまいですね、
はい、
さすが、
はい、では今日は甘味堂、株式会社甘味堂ですよね、
はい、
株式会社甘味堂ののぞみさんに、
はい、
来ていただきました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。